第四章、イエス・キリストはどんな方ですか？イエスにはどんな特別な役割がありますか？イエスはどこから来ましたか？イエスは人間としてどんな方でしたか？1、2節の質問、い、有名な人なので知っているということと、その人を本当に知っていることとは別問題です。どうしてそう言えますか？質問路、イエスについて人々の考えはどのように混乱していますか？世界には有名な人が大勢います。その人が住んでいる町や都市、国でよく知られている場合もあれば、世界中に名が知れ渡っている場合もあります。しかし、有名な人の名前を知っているだけでは、その人を本当に知っていることにはなりません。その人の育ちや経歴の詳細、本当の人柄を知っていることにはならないのです。イエス・キリストは今から2000年ほど前に地上で生活していましたが、この人については今でも世界中の人たちがある程度のことを聞いて知っています。それでもイエスは実際にどんな方だったのかという点になると、多くの人の考えは混乱しています。イエスは良い人だがそれだけのことだという人もいれば、イエスは預言者の一人に過ぎないと唱える人もいます。さらには、イエスは神ご自身であり、崇拝されるべき方であると信じる人たちもいます。しかし、イエスを崇拝するのは正しいことでしょうか？3節の質問。イエスに関する真理を知ることが重要なのはなぜですか？イエスに関する真理を知るのは重要なことです。なぜでしょうか？聖書がこう述べているからです。彼らが、唯一誠の神であるあなたと、あなたがお使わしになったイエス・キリストについての知識を取り入れること。これが永遠の命を意味しています。ヨハネ17章3節。そうです。エホバ神とイエス・キリストに関する真理を知るなら、楽園の地で永遠の命を得ることができるのです。さらにイエスは、どのように生きるか、どのように人と接するかについても、最も優れた手本を示してくださいました。一章では、神に関する真理を取り上げました。この章では、イエス・キリストについて聖書が実際に何を教えているか考えましょう。約束のメシア。4節の質問。メシア、およびキリストという称号にはどんな意味がありますか？聖書はイエスが生まれるずっと前、神がメシア、つまりキリストとして使わす方の到来について予告していました。このメシア、元はヘブライ語、およびキリスト、元はギリシャ語、という称号には、いずれも油注がれたものという意味があります。約束されたこの方は、油注がれる、つまり特別な地位につくよう神から任命されることになっていました。神の約束が果たされていく上で、メシアが占める重要な立場については、後の章でもっと詳しく学びます。イエスが今でさえ祝福を与えてくださることについても後で学びます。しかし、イエスが生まれるまでは、多くの人が、誰がメシアになるのだろう、と思っていたに違いありません。五節の質問。イエスの弟子たちはイエスについて何を確信していましたか？西暦一世紀、ナザレのイエスの弟子たちは、イエスこそ予告されていたメシアであるという確信を抱いていました。弟子の一人であるシモン・ペテロはイエスに、あなたはキリストです、とはっきり言いました。しかし、それらの弟子たちは、どうしてイエスが実際に約束のメシアであることを確信できたのでしょうか。どうすれば私たちも確信できるでしょうか。6節の質問。エホバは、忠実な人たちがメシアを見分けられるよう、どのような助けをお与えになりましたか？例えで説明してください。イエスよりも前の神の預言者たちは、メシアについて多くの細かい点を予告していました。それらの細かい点は、人々がメシアを見分ける助けになります。そのことは次の例えで考えることができるでしょう。仮に、人の大勢いるバス停か駅、もしくは空港に行って、 全く面識のない人を出迎えるように頼まれたとしましょう。そのような時、その人について細かい点を少しでも教えてくれる人がいたら、助けになるのではないでしょうか。同じようにエホバは、聖書の預言者を通して、メシアが何を行い、どんな経験をするかについて、かなり細かい情報をお与えになりました。そのような多くの預言の成就は、忠実な人たちがメシアをはっきり見分ける助けになることでしょう。7節の質問。イエスに関連して成就した預言のうち2つを挙げてください。2つの例だけを取り上げて考えましょう。1つ目として、預言者ミカは、約束のメシアがユダの地の小さな町ベツレヘムで生まれることを、その700年以上前に予告していました。では、イエスは実際にどこで生まれたでしょうか。予告されていたまさにその町でした。二つ目として、ダニエル9章25節に記されている予言は、メシアが登場する年、つまり西暦29年をその幾世紀も前に指し示していました。脚注。イエスに関連して成就したダニエルの予言についての情報は、印刷版の付録197から199ページをご覧ください。脚注終わり。こうした予言の成就は、イエスが約束のメシアであることの証拠となります。8、9節の質問。バプテスマの時、イエスがメシアであることのどんな証拠が明らかにされましたか？西暦29年の終わり頃、イエスがメシアであることの別の証拠が明らかにされました。西暦29年というのは、イエスがヨルダン川でバプテスマを受けるため、バプテスマを施す人ヨハネのもとに行った年です。それよりも前にエホバは、ヨハネがメシアを見分けることができるよう、一つの印を与えると約束しておられました。ヨハネがその印を見たのは、イエスのバプテスマの時です。ヨハネはこのように証ししています。私は、霊が天から鳩のように下ってくるのを見ましたが、それはこの方の上にとどまりました。私もその方を知りませんでしたが、水でバプテスマを施すように私を使わした方が、あなたは霊が下ってある人の上にとどまるのを見るが、それが誰であろうと、そのものこそ聖霊でバプテスマを施すものである、と私に言われました。そして私はそれを見たので、この方こそ神の子であると証ししたのです。ヨハネ1章32から34節。ヨハネはこの時の光景を見、この時の声を聞いた後、イエスが神から使わされた方であることを全く疑いませんでした。その日、神の霊、つまり活動する力がイエスに注ぎ出された時に、イエスはメシア、つまりキリストになりました。指導者として、また王として任命されたのです。イエスが約束のメシアであることは、聖書預言の成就とエホバ神ご自身の証によりはっきり示されました。しかし聖書は、イエス・キリストに関する別の二つの重要な質問に答えています。それは、イエスはどこから来たか、そして、イエスは人間としてどんな方だったか、ということです。イエスはどこから来たか。10節の質問。聖書は、地上に来る前のイエスの存在について何を教えていますか？聖書は、イエスが地上に来る前、天で生活しておられたことを教えています。ミカは、メシアがベツレヘムで生まれることを予言した際、そのものの起こりは遠い昔からである、とも述べました。イエスご自身、人間として生まれる前に天で生活していたと何度も述べておられます。イエスは霊の被造物として天におられ、エホバと特別な関係にありました。11節の質問。聖書は、イエスがエホバの最も大切な子であったことをどのように示していますか？イエスはエホバの最も大切な子でした。それには最もな理由がありました。イエスは神による最初の創造物だったので、全創造物の初子と呼ばれています。脚注。エホバは創造者であられるので、父と呼ばれています。 イエスは神によって創造されたので、神の子と呼ばれています。それと同じ理由で、他の霊の被造物も人間アダムも、神の子と呼ばれています。脚注終わり。この巫女が特別であることには別の理由もあります。一人子なのです。つまり、神から直接に創造されたのは巫女だけでした。また、神が他のすべてのものを創造した時にお持ちになったのも巫女だけでした。さらに、イエスは言葉とも呼ばれています。この表現からすれば、イエスは神の代弁をし、霊者であれ人間であれ、御父の他の子たちに情報や指示を与えたに違いありません。12節の質問。神の諱子が神と同等でないと言えるのはなぜですか？この諱子は、ある人たちが考えているように、神と同等なのでしょうか？聖書はそのようには教えていません。すぐ前の節で学んだように、巫女は神によって創造されました。ですから当然、巫女には始まりがあります。一方、エホバ神には始まりも終わりもありません。この一人子は、自分が父と同等であろうとすることなど少しも考えませんでした。聖書は、父が巫女より偉大であることをはっきり示しています。エホバだけが全能の神であられます。ですからエホバと同等のものなど存在しません。脚注。神の諱子が神と同等でないことを示す別の証拠については、印刷版の付録201から204ページをご覧ください。脚注終わり。13節の質問。巫女は見えない神の形であるという聖書の言葉はどういう意味ですか？エホバとその諱子は計り知れないほど長い間、親密な交わりを楽しみました。星の輝く天と地球が創造されるずっと前からです。このお二方は、互いを深く愛しておられたに違いありません。貴重なこの巫女は父によく似ていました。ですから聖書は、この巫女のことを、見えない神の形と表現しています。コロサイ一章十五節。人間の場合でも、子がいろいろな点で父親とよく似ているのと同じで、この天的な子も、御父の特質や性格を反映していたのです。14節の質問。エホバの一人子は、どのような方法で人間として生まれましたか？エホバの一人子であるこの方は、進んで天を後にし、地に下ってきて人間として生活しました。しかし、どうして霊の被造物が人間として生まれてくることができたのか、と不思議に思う人もいるでしょう。それを成し遂げるために、エホバは奇跡を行われました。諱子の命を天からユダヤ人の処女、マリアの体内に移されたのです。人間の父親は関係していませんでした。このようにしてマリアは完全な子を産み、イエスと名付けました。イエスは人間としてどんな方だったか。15節の質問。イエスを通してエホバを詳しく知るようになると言えるのはなぜですか？イエスをよく知るために役立つのは、地上におられた時にイエスが何を行い、何を話されたかということです。さらに、私たちはイエスを通してエホバを詳しく知るようになります。どうしてそう言えるのでしょうか？この巫女が父エホバを完全に反映していたことを思い起こしてください。ですからイエスは弟子たちの一人に、私を見た者は父をも見たのです、と言いました。ヨハネ14章9節。聖書の中で福音書として知られる4つの本、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネは、イエス・キリストの生活や活動や人格特性について多くのことを教えてくれます。16節の質問。イエスが伝えた主な恩信は何でしたか？イエスの教えはどこから来ていましたか？イエスは師、つまり教え手として有名でした。何を教えたのでしょうか？イエスの伝えたメッセージ、すなわち恩信は主に王国の良い頼りでした。つまり、天の政府である神の王国が地上全体を支配し、従順な人たちに いつまでも続く祝福をもたらすということです。これは誰からの恩信でしたか？イエスご自身、私の教えは私のものではなく、私を使わした方、エホバに属するものです、と述べておられます。ヨハネ7章16節。人間が王国の良い便りを聞くことは父エホバの願いであり、イエスはそのことをご存知でした。神の王国とそれが成し遂げる事柄については、8章で詳しく学びます。17節の質問。イエスはどこで教えましたか？イエスが人々を教えることに非常に力を注いだのはなぜですか？イエスはどこで教えたでしょうか？野原でも、都市でも、村でも、市場でも、人々の家でも、とにかく人のいるところならどこででも教えました。人が自分のところに来るのを待たず、自分の方から出かけて行きました。イエスがそこまで力を注ぎ、多くの時間を割いて述べ伝え教えたのはなぜでしょうか？そのようにするのがイエスに対する神のご意志だったからです。イエスは常に父のご意志を行いました。しかし、そのように述べ伝えた理由は他にもありました。イエスはご自分に会いに来た大勢の人々に同情されたのです。その人々は、本来なら、神と神の目的に関する真理を教えているべき宗教指導者から無視されていました。人々がどれほど王国に関する恩信を必要としていたか、イエスはご存知でした。18節の質問。イエスの特質の中で、最も心を惹かれるのはどんな点ですか？イエスは温かい気遣いと、深い思いやりに溢れた人でした。ですから人々はイエスが近づきやすくて親切であることを実感しました。子供でさえ安心してイエスと一緒にいることができました。イエスはエコひいきをしませんでした。不正なことや公正に反することを憎みました。女性があまり大切にされず、権利もほとんど与えられなかった時代に、女性の尊厳を認めた接し方をされました。イエスは真に謙遜な方でした。使徒たちの足を洗ったこともあります。これは普通、身分の低い召使いがする仕事でした。19節の質問。イエスが他の人の必要としているものを敏感に感じ取ったということは、どんな例からわかりますか？イエスは、他の人が必要としているものを敏感に感じ取りました。それが特にはっきりわかるのは、神の霊の力のもとで、癒しの奇跡を行われた時です。例えばこのようなことがありました。今でいうハンセン病にかかった人がイエスのところに来て、あなたは、ただそうお望みになるだけで、私を清くすることがおできになります、と言いました。イエスはこの人の痛みと苦しみを感じ取ります。そして哀れに思い、手を伸ばしてその人に触り、私はそう望みます。清くなりなさい、と言います。すると、病気のその人は癒されます。マルコ1章40から42節。この人がその時にどう感じたか想像できるでしょうか。終わりまで忠実。20、21節の質問。忠実な態度で神に従うという点で、イエスはどのような手本を残されましたか？イエスは神に忠実を尽くして従うという点で、最高の手本を残されました。どんな状況のもとでも、いかなる反対や苦しみにも負けず、天の道に忠実を保たれたのです。サタンに誘惑された時は断固として抵抗し、その誘惑に打ち勝ちました。親族の何人かがイエスに信仰を持たず、彼は気が変だとまで言ったこともあります。しかしイエスはそういう親族には影響されず、神の技をずっと行い続けました。反対者たちに危害を加えようなどとは決して考えず、侮辱され、虐待されても自制心を保ちました。イエスは死に至るまで忠実を保ちました。その死は、敵の手による残酷で激しい痛みを伴うものでした。人間としての生涯の最後の日に、イエスがどんなことを耐え忍んだか考えてみましょう。逮捕され、偽りの証人から告発され、 不正を行う裁判官から有罪を言い渡され、群衆の笑い者にされ、兵士たちからひどく苦しめられました。杭に釘付けにされ、息を引き取る間際に、成し遂げられた、と叫びました。しかし、イエスの死後3日目に、天の父はイエスを霊の命へと復活させます。その数週間後、イエスは天に戻ります。天では神の右に座し、王としての権利を与えられるまで待ちました。22節の質問。イエスは死に至るまで忠実を保つことにより、何を成し遂げましたか？イエスは死に至るまで忠実を保つことにより、何を成し遂げたでしょうか？イエスの死は実際にエホバの当初の目的と調和して、楽園となる地上で、私たちが常しえの命を得る道を開きました。イエスの死によってどうしてそれが可能になるのか、その点は次の章で取り上げます。聖書は何を教えていますか？成就した予言と神ご自身の証は、イエスがメシアであること、つまりキリストであることの証拠。マタイ16章16節。イエスは地上に来るずっと前、霊の被造物として天で生活しておられた。ヨハネ3章13節。イエスは教えてであり、温かい気遣いにあふれ、神に完全に従うという点で手本を残された。マタイ9章35、36節。